みんな走ってる？前戸健太郎です。ポッドキャストランラボワラーチとマフェトンと、この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。年取っても走れるように持続可能な、まあ、SDGs 的なねランニングを目指して、日々サンダルランニングやマフェトン理論、ファットアダプテーション、 BC エクササイズ、ケトジェニックダイエットなどなどを実践しています。コメント、ご質問、出演希望を随時お待ちしておりますので、概要欄の Google フォーム、もしくはですね、Twitter でハッシュタグランラボケンタロウをつけてツイートしてください。はい、皆さんこんにちは。今日は6月の20日の火曜日です。まあ、あと10日ですよ。早いな。今度ね、出場します。アントワープ。ベルギーのね、アントワープで、ベルギーやんな、アントワープって、はい、行われる、バックヤードウルトラまで、はい、あと10日になりました。まあ、この間の週末、ちょっと頑張って、もう今は、もう、テーパリングで、ちょっと練習量減らしてるんですけども、はい、そうですね、この間、土曜日は、家の近くに自分で勝手に設定した 6.7 キロのコースをですね、5周走りまして、でも1時間かけて、1周1時間かけるとすごい5時間も時間かかるんで、さすがにそれはちょっと時間もないので、40分で帰ってきて、5分休憩して、40分ぐらいですね。40分過ぎることも後の方暑かったんで、41分とかありましたけど、まあ、40分ぐらいで帰ってきて、で5分休憩して行くと。はい。そんな感じで、5周やりました。なので、まあ大体、225やから、3時間半ぐらいですかね。3時間40分ぐらい。はい。かけて、朝からね、やったんですけども。33.5 キロ。はじめ涼しかったんですけどね、後の方でめちゃくちゃ暑くなってきて、久しぶりに途中でユージさんと、新年会以来ちゃうかな、ライガーで会って、ユージさん30キロ走してはって、いや、元気やね、ほんまに。はい。ちょっとだけ会話して、お互い、じゃあ、また、みたいな感じでお別れしたんですけどもね、次はいつ会えますでしょうか、ユージさん。はい。で、まあ、それを土曜日やって。で、日曜日は、あれですね、今度森行って、森で、また 6.7 キロのコースを自分で作ったんで、それを、まあ、それは森なので、アップダウンとかあるんですけど、ただ森の場合はもう、涼しいんですよね。日がほとんど当たらないので、木陰になっていて、はい。なので、そこを5周。まあ、33.6キロになったかな、最終的に。はい。まあ、同じように40分ちょいで帰ってきて5分休憩してっていう感じですね。まあ、本番はね、もっと休めるんですけど、さすがにこう車やとやることないんですよね。帰ってきてちょっと水飲んでサプリメント、ソルトスティックとかビタミンとか、まあその週ごとに取るもん違うんですけど、と軽くなんかデーツ食べたりとか、あとはあれですね、森の時は、なんや、プロテインバーみたいなやつを、1個丸々食べるとお腹いっぱいになるんで、3分の1だけ食べて、って感じですね。はい。うん。なんで、本番ではもう多分、テントで、雨じゃない限りテントで過ごすつもりなので、でテントで、まあ、補給とかトイレの、以外は寝るっていう感じになると思うんですけど、車なんでそんななんかこうね、寝るっていうほどでもないんで、ちょっと目つぶってこう軽く休憩して、で屈伸と背伸びだけしてまた行くっていうね、はい、やりました。まあ2日続けて 33.5 キロ走ったんで、月曜日はもう休息日ということでゆっくり休みましたね。軽くBC エクササイズだけやって、はい。で、日曜日なんですけども、まあ午前は あの森に走りに行ったんですけど、午後は息子とプールに行ってきて、まあ、あの暑いから外かなと思った息子はインドアプールっていうの、あの屋内プールか、屋内プールの方がいいって言って、でなんでかって聞いて、あの泳げるようになりたいらしいんですよ。というのはね、息子はあの、まあ、全然泳げないんですけども、あの小学校1年生の夏休みからドイツ来てるん でドイツの日本人学校はプールがないんですよね。立派な校舎なんですけどね、プールだけがない、あのグラウンドも広いんやけど、なので日本人学校の子らは小学校中学校一緒になってんねんけど、プールがない、はい、ので、まあ自分で習いに行かなしゃあないというな感じなんですけど、まあドイツの学校自体がそもそもプール多分ないと思うんですよね。泳ぎたかったら、あのいわゆるスポーツクラブ、あのサッカーグラウンドとか、なんかいろいろ総合、ドイツ総合型スポーツクラブなんで、あのそういうところに行って習い事すると。ドイツの子供ってなんかいろいろこう福祉が充実してて、まず教育は大学まで無償ただなんですよ。で習い事に関しても補助が出るらしく、習い事し放題なんですよね、はい、なのでまあそんなね、なんか日本みたいにこう習い事でお金使うってことはなく、いろんな習い事ができるっていう点があるらしいんですが、うちはね、あのドイツ人家庭ではないのでそういう補助はつかず、はい、あとは息子はピアノも体操もやってるんで、忙しいから水泳は行ってないんですけども、まあ、そんなこんなで小学校1年の時はコロナ真っただ中だったんですね、2021年。なんでプールの授業3回ぐらいしかなくて、でそのままドイツ来たから、まあ、ほぼ2年ぶりにこの間プール入ったんですけど、その前に日本でねちょっとだけ泳ぎ教えたんですけど、まあ2年も経っちゃ忘れてて、完全金槌くんになってて、プール入って足つかへんとこ行った瞬間にもうグワーって僕にしがみついてきて、いやだそんな力入れたら沈むからみたいな感じなとこから始め、だけど何ボビングって潜ってちょっとこう鼻で息を吐いて顔を上げて息継ぎするっていう練習から始めて、で、壁持ってキックですよね、バタ足で、今度は壁でバタ足しながら顔つけて顔上げて顔つけて顔上げてみたいなことやったりとか、まあ、あとはビート板持って僕は体を沈まないように、まあ、ちょっとお腹のあたりこう支えながら補助してとか、足持ってバタ足を練習したりっていうのをやっていくうちに、まあ、だんだんこう1時間半ぐらいかな、はい、しかもそのプールがそのなんていうの、別にあのコースロープ張っててみたいな、僕はいつも泳ぐ方のプールではなく歩く用のコースロープ張ってないプールなんですよ。120センチの浅い方の、うちの息子は背低いんで120センチだとちょうど頭、髪の毛ちょっと出るかなぐらいしか、はい、全然身長足りてないんで、足届かないですよね。はい。なので、まあ、ちょっと支えながら。で、そこでね、もうみんなもうその、子供たちがめっちゃ遊んでるんですよ。その合間を縫って、我が家だけっていうか、僕と息子だけ2人でこう泳ぐ練習してるみたいな、すごい図でしたけど。まあ、でもいやもうちょっと遊びたかったら遊ぼうかみたいな感じで言ったんですけど、いや泳ぎたいって言って、彼の熱意はすごくて、来年帰国するまでにとりあえずちょっとでも泳げるようになりたいらしくて、じゃあ去年からやればよかったのにと僕は思ってたんですけど、まあちょっとね今から、はい、1年かけて泳げるように、はい、したりたいなと思ってます。まあ、僕は2歳ぐらいからスイミング行ってたんで、水泳は得意なんですけども、はい。まあ、前も言いましたけど、大学3年、2年かの時と、あとはまあ大学院、あとは大阪で日本語の非常勤講師、大学の非常勤講師してる時も、副業でですね、スポーツクラブのインストラクターやってたんで、水泳も教えてたから、まあ、水泳教えるのは得意なんですけども、 はい、ここもお父ちゃんのね腕の見せ所やと思って、頑張ろうと思いますと、まあ、全くねいつも通りランとは関係のない話でございますが、まあ、あと10日ということで、あ、そうそう、だからねテーパリングを、昨日は休息日だ、今日からか、なので今日はもう本当7割程度で、13.4 キロですね。普段だったら20キロ走るとこを、6.7 キロのコース2周走ってで終わりで、息子を学校送ってからちょっとジムでビッシュエクササイズやって、いつもの倒立とかブリッジとか、あとは、ディスクか、バランスディスク、ケアディスク、どっちやろ、なんていうやろ、まあケアディスクやったかな、はい、をやって、はい、でから仕事してます。で今日はちょっと昨日ほんまは昨日断食のはずやったんですけど、昨日なんか無性に食べたくて、初めてね、普段ならスーパーで買ってきた野菜を自分で皿に持って食べるんですけど、昨日初めてスーパーサラダっていうなんかサラダ専門店があったのを前から知ってたんで行ってみたんですけど、いや僕がいつも作ってるサラダの方がよっぽどイケてますね。はい、なんかいろいろ野菜選んでこう食べれるんですけど、まあメインがねレタスなんですよ。その上にいろいろトッピングしていくんで、うん、なんかちゃうなと思って、もう行かへんかな。まあでも一遍行ってみたかったんで、はい、まあ家勉強になりました。はい、高いね一盛り、10ユーロぐらいかな。今レートめっちゃ上がってるでしょ。1ユーロ150円超えたじゃないですか。なんか1500円のサラダですよ。ありえへん。もうね、信じられないですよ。で僕は別にユーロで給料持ってんじゃなくて、円ベースでもらってるから、どんどんもらう分減ってて。でも勘弁してほしいんですけどね。いやいやいや。まあそんなところで、本編いきましょう。今日もよかったら最後まで聞いてください。はい、今回はですね第61回ということで、まあ、ケトタリアンその1ということでですね、まずはケトジェニックダイエットと、植物ベースダイエット、まあ、いわゆるビーガン食ですよねについて喋、りたいと思います。で、まあ、何回かに分けて今僕が実践しているケトタリアンについてご紹介したいなと。はい。で、ケトタリアンってね、情報めっちゃ少ないんですよ。僕もたまたま、まあ前も多分デイリーとかで言ったと思うんですけど、たまたま、まあこの間ね、紹介した、第60回で紹介したザ・ゲーム・チェンジャーズを見て、で、あ、ベジタリアンっていいんやなと思って、その時にたまたま思い浮かんだことが、待てよと、ケトジェニックとベジタリアンを合わせてやるようなことってないんかなって思ったんですよ。これは別に何かを見たわけではなくて、こうひらめいたんですよね。で、ザ・ゲーム・チェンジャーズでも言ってた乳製品とか、まあ動物性タンパクですよね、肉とか魚とかは成人病とか心疾患とか、血管系の病気であるとか、まあ良くないよということを言ってたので、まあ、他にもいろんなデメリットあるんですけども、炎症を炎症を、取り除く抗酸化物質があんまないとかね、逆に炎症が増えちゃうとか、まあ、そういうのがあって、でうーんと思って、そうなんやと。で自分がそのケトジェニックを去年5月ぐらいからやってて、確かにその肉とか乳製品バンバカ取ってたんですけど、そのやっぱか調子が悪い時とかもあるんですよね、お腹ので。別にでも脂質代謝にはなってるんで、長い距離走る分には全然問題ないんですけど、やっぱこう 取るタンパク質のも内容によって、例えばソーセージとかベーコンとかそういうもなんか加工品的なものを取ると、やっぱなんか調子悪いなって感じるというか、回復が遅いかなって感じることがあったんですよね。で、そんなんとかも含めて考えた時に、ちょっと Google でケトジェニック、ベジタリアンどちらもみたいなやったら出てきたのがケトタリアンやったんですよ。で、あったーと思って、で、ググさらにこうケトタリアンとは何ぞやみたいな感じで調べていくと、一冊の本に行き当たったんですよね。でもそれは残念ながら英語しか、まあ僕あの英語のものはすぐ見つかったんですけど、日本語のものは出版されてるんですが、あの電子書籍はなかったんですよ。で、まあそんな高くなかったんで、あの Amazon の Kindle で英語のものを購入してですね、まあちょこちょこ翻訳しながら、自分でもまあなんとなくわかるんで、でもやっぱこう専門用語わからんから読み進めていったんですよ。なんかこれいいぞと。というのは特に中盤からあの食べていいものあかんもんリストみたいなのが出てきて、すごい細かいんですよね。ちゃんと書いてくれてて、これは食べてもいい、これは食べん方がいい、これは絶対食べんなみたいな書いてて、そういうのが欲しかったんですよ。そのやっぱり安全にケトジェニックやってると、野菜とかどれがその自分には合ってんのかなとか考えると、やっぱ安牌でケールとルッコラとあとはほうれん草みたいな取っとけば OK かなみたいな、あのブロッコリーとアボカドとっていう、だんだんこうお決まりになってくるんですよね。 でもやっぱこう食べることをもう楽しみたいから、レパートリーを広げたくて、その時に見つけたのがこれ でさらにもっと勉強したいなと思って、なんとなくやっぱ英語で読むのと日本でも違うじゃないですか。でその時に出張者が来るぞと、はい、いうことで、あの前まで僕の職場にいた、J 君がですね、日本に戻ったんですけどね、去年彼が来るということで、 J 君にすまんけど、あの東屋の昆布あげるから代わりにケトタリアンっていう本と、あと息子のちょっとあの学校のもんとか持ってきてって言ったら、いいっすよって2つ返事で、はい、あの全然関係ないですけど、東京のね佃っていうところに住んでて、はい、その東京の佃に住んでる、もう東京ね下町バリバリに、別に彼は下町出身じゃないですけど、下町に住んでる J 君にわざわざ大阪の佃煮屋の昆布を送ると、ちょっとあの複雑ですけどね、まあ、そういうことで持ってきてもらったのが日本語版のケトタリアンです。はい。でこの本は多分ね本屋とか売ってないと思うんですよね。で Amazon でもないんですよ。あのIMK Books っていう、多分こういう英語とか外国語の本を翻訳して出版するのを専門にされている出版社さんやと思うんですけど、で特にあの健康系の書物たくさん出されてて、でこのケトタリアンの日本語版も外見は思いっきりあの英語版と同じですけど、中開くとあの漢字カタカナひらがなの日本語版が出てきて、ちょっとね初め受け取った時は大丈夫と思ったんですけど、開いたらすごい安心しました。まあ、そんな、ケトタリアンの本、多分日本でこれしかないんじゃないか。であとは、まあ、Amazon の Kindle とかでケトタリアンって入れると英語にはなるんですけど、そのレシピブックみたいなのがいっぱいあって、あのそういうのも無料で見れるやつもあるから時々見てますね。あとこのケトタリアンの本にもいくつかレシピ、いくつか結構レシピ載ってるんで、まあそれも見てますけど、ちょっとね手込みすぎやなっていう、美味しそうやけど、はい、なんでちょっと時間があればやりたいけど、うん、めんどくせえなみたいな風に思ったり、うん、まあでもいろいろ載ってるんで はい、おすすめです。ちなみにこのケトタリアンの本なんですけど、IMK ブックスケトタリアンで多分 Google と出てくると思います。はい、IMK はローマ字ね、はい、大文字で IMK、 それからブックスも英語かな、はい、で出てくると思います。おすすめです。で、このケトタリアンという本を書いた人はですね、ウィル・コールっていうお医者さんなんですよ。機能性医学の専門医なんですけども、彼はアメリカで、お医者さんしてて、で彼が、いろんなですね、患者さんの治療をしていく中で、その自分自身も初めケトジェニックダイエットやってたりとか、ベジタリアンダイエットやったりとかいろいろやってて、でなんかどうもしっくりこないな、これ一緒にしたらどうなんねやろ、ええとこ取りしたらどうなんねやろっていうことで、はい、自分の知識ですね、医学であったり生物学の知識をもとにいろいろやっていく中で、このケトタリアンっていう、食事の方法を、考えたと。でケトタリアンで多分検索かけるといろんなポッドキャスト、英語なんですけどね、出てきますので、ドクター、ウィル・コールさんが出演して、いろいろケトタリアンについて喋ってるポッドキャストいっぱいあるんで、そういうのはみんなもいいと思います。はい、今日はこの本をもとに、今日から何回かに分けて、はい、ただ全ネタバレすると怒られるんで、ポイントだけ、ご紹介したいと思います。はじめにケトタリアンとはということで、名詞としての意味って書いてあるんですけど、植物食をベースにしたケトジェニックダイエット成功者。はい。もうそのままですよね。ベジタリアンとケトジェニックを合わせた食事で成功した人ということです。はい。それから、形容詞としての意味って書いてるんですけど、体によく美味しい脂質と野菜を合わせた食事をとり、あなたの代謝と脳とホルモンと全身の健康を最善のものとすること。それから2、あなたの体が使う燃料を糖から脂質に変えること、すなわち何が何でも食べたいという欲求から自由になること。はい、これがケトタリアンという意味だそうです。ちなみにこのケトタリアンという言葉はケトジェニックのケトとベジタリアンのタリアンを合わせて、コールさんが自分で作った言葉、造語だそうです。はい。で、はじめにこの本ではですね、このケトタリアンとは何ぞやということで、はじめにっていうところで、ケトタリアン宣言っていうのが書かれてるんですが、このあたりは買って読んでください。はい。ここ読むだけでも結構いいなと、はい、僕は思いました。そもそも なんでケトタリアンがいいんだっていうところですね。はい。で、ここで書かれてて、あ、そっかと思ったのが、今はもう炎症の時代だっていうことで、いろんな病気とか、怪我とかは炎症から起こると。で、その炎症を抑えなあかんのに、抗酸化物質とかだが含まれた、野菜とかね、たくさんの野菜とか食べてとか、ベータカロチンとかもね、抗酸化効果ありますから、はい、錆びないようにとか炎症を抑えるような、炎症ってこう燃え広がってる、怪我とか病気で燃え広がってるところを火消すっていう、そういうことだと思うんですけど、はい、炎症をね、燃え広がってるもの、それを消すと、はい、でもこれが慢性的な炎症になってしまうと、やっぱり成人病であるとか癌であるとかになりやすいし、慢性疲労とか、我々だと休養しても全然疲れが取れないみたいな、そういうのは慢性的な炎症による、それが原因というふうに言われてます。そういうのを取り除くためには食事が大事やぞと。はい。あとは読んでて面白かったのは、運命を決めるのは DNA でなくて、長生きできるかどうかっていうのは DNA、 だからつまり お父ちゃんが長生きやったからとかおじいちゃんが長生きやったからっていう、まあ、あの DNA ではなくて遺伝子ではなくて自分の選ぶものによって 90% 以上が決まるという研究結果があるそうです、はい、つまり運動するとか食べるとかよく寝るとか、はい、まあ、自分の体をうまくケアすることで、まあ、長生きできると、まあ、言われりゃ当たり前のことですよね、はい、まあ、そんなことが書かれてます。あとはエネルギー源を糖にするのか、脂質にするのかっていうところ、はい、まあ、何度もマフェドとかでも言ってきましたけど脂質の方がいいよっていうことをここでも書いてます。特にまあ面白かったのはやっぱりお医者さんやなと思ったのが我々生まれた時は赤ちゃんの時って母乳飲むじゃないですか。母乳には糖質は全く含まれてないそうなんですよね。で脂質で、母乳はできていると、はい、でそれはなんでやっていうと僕らの脳っていうのはほとんどが 60% だから脳の 60% は脂質なんだそうです。脂肪でできているそうです。だからブヨブヨで柔らかいですよね。脂肪やからだから頭蓋骨で硬いのその脳を守っていると、はい、で赤ん坊の時っていうのはそのまだ脳がちっちゃい発達してないからその脳にエネルギーを与えるためにどんどんどんどん母乳で、ね、脂質を入れていくと、はい、なので我々生まれた時からその脂質代謝やったのになぜかいつからか糖を取りまくって糖でエネルギーを使うようになったと。 でも糖っていうのはいわゆる火にくべる薪みたいなものですぐに燃えちゃう。ブワーってすぐ使えるんだけどすぐに燃えちゃうと。だからまたすぐ補給しなきゃいけない。気をどんどんくべていかないと。しかも燃やすと二酸化炭素とか今問題になってますよね、石炭発電とかいろいろ石油発火力発電とか問題になってますけどそういうので、まあ、体の中にもいろいろとこう、まあ、体が酸化するサビとか炎症とか起こってくると、はい、でも脂質代謝だとまあなんて言ってんかな、まあ、脂質と糖質特に脂質を中心に燃やしていくとまさにハイブリッドな、代謝になって、まあ、トヨタのね、ハイブリッド車なんでしたプリウスかみたいな感じでクリーンエネルギーでやっていけると。しかも常に満タンにしなくても、走れると動けると、まあ、そういうようなことも書かれてなかなか面白かったです、はい、で、まあ、あとはおすすめしているのが、まあ、そうですね食事に関しては植物ですね。植物をベースにした食事をとりましょう。それから旧石器時代に似せた食事、つまり、遺伝子操作されているものとか加工品、だから旧石器時代だ原始時代にそんな工場ないからこうなんかコンビニで売ってるようなもんとかスーパーで売ってるようななんかこうもう元は何やったんやろみたいなわからんようなもんいっぱいあるじゃないですか。見た目だけでは何入ってるのかわからない、ああいう加工品はなかったわけですよね、はい、でだからそうではなくてあの頃その原始時代と同じようなものを食べよう。加工品っていうのはやっぱりいろんな化学物質とか含まれているからそれが体に悪影響を及ぼすと。なのでまあ自然なもの自然のまま食べようと。 できるだけ農薬とかも使われてないものを食べようと。であとは、自己免疫疾患を起こさないものを、食べるようにしようと、はい、まあ、そういうことを、書いてます。はい、で、もうなんかいきなり結構喋りましたけども、まあ、ここが初めにで書かれている部分です。はい、でちょっと一回休憩入れてここ次はケトジェニックダイエットの長所と短所について軽く紹介したいと思います。 はい、ではここからはまずケトジェニックダイエットですね。ケトタリアンの、ケトの部分ですね。はい、ケトジェニックダイエットについてもう一回、おさらいをしたいと思います。まあ、詳しくはですね、過去に僕もポッドキャストで喋ってるんで、それを聞いてもらってもいいと思いますし、でも多分今回の方がより科学的というか、なんていうかな、ちゃんとまとめられてるんで、はい、まあ、ちょっとダイジェストで喋りたいと思います。そもそもケトジェニックダイエットって何ぞやということで、ローカーボ、ハイファット、つまり炭水化物、低炭水化物ですね、炭水化物少なめ、ハイファット、脂質多めの食事をとることです。はい、で、でも何でもローカーボやったら何でもケトジェニックっていうわけではないと。一定の割合でローカーボ、ほどほどのタンパク質、そしてハイファットですね、脂質、高脂質という食事の取り方をすることによってケトーシス、まあ、いわゆるケトン値ですね、ケトーシスという、まあ、それはケトン値で表すんですけど、ケトーシスという脂質燃焼モードへ移行するっていうのがケトジェニックダイエットです。はい、で、まあこの本で初めに紹介されてるのが、アメリカ人って平均で5日間ですね、5日間で 765g の糖類食べてるそうなんですよ。で、これって多いんか少ないかちょっと分かりにくいと思うんですけど、1822年はにはアメリカ人は5日間で 45g しか取ってなかった。だから今やもう10何倍 ?8 倍ぐらい取ってると。で、そのアメリカの飲食物とかに添加されている糖類の量は1人当たり年間で約60キロ、はい、20年で1トンと200キロを摂取することになるそうです。年間60キロですよ。はい、だから僕の体重が64ぐらいなんで、僕1人分ぐらいの糖類を1年間で食べてると。うわ、1トン200キロ、20年で食べる1トン200キロってどれぐらいやっていうと、いかにもアメリカやなと思ってけど、チュッパチャップス10万本分やって、アメリカ人それぐらい取ってるそうです。いやいや、俺ら日本人だから大丈夫と思ってるかもわかんないですけど、いやいや、我々も負けず劣らず、日本料理大概甘いですから、砂糖入れます。さらにご飯も甘くないけどめっちゃ糖質ですから、はい、なので、まあ、どれぐらい日本人も取ってるかっていうのはね、ちょっとわかんないですけど、まあ、多分どっかに誰か調べたのあると思いますが、まあ、そんな感じらしいです。はい、で、まあ、ここで紹介されているのは、まあ、高血糖っていうのは体に毒だ、まあ、それはわかりますよね。 糖分取りすぎると血糖値高くなって、病気になりやすいっていうのは皆さんもご存知だと思いますけど、ただ便利なんですよね。糖ってすぐにエネルギーになるので、はい、すぐに使う、すぐに食べる。でも食べちゃうと、人間の体って糖は毒だっていうことは分かっているので、それを先に使う、もう燃やしてしまうとするんですよ。で、使われなかった糖は肝臓や胃の周辺に脂肪として蓄えられて、または、一部は血液中に残ると。これがいわゆる中性脂肪というやつですね、トリグリセリドというやつ。はい、で、まあ、糖をね、燃やす代わりに脂質を燃やしたら、代謝の面で、まあ、より効率の高いエネルギー源となる。これは皆さんご存知の通り、同じ、重さの糖と脂質やったら、糖やったら4、まあ4カロリーかな、のところを 1g 4カロリーだと思いますけど、脂質だと 1g で9カロリーかな、キロかどっちかちょっと忘れましたけど、はい、まあ、だから脂質の方が2倍以上のエネルギーとして使えると、はい、いう、まあ、そういう研究結果も出てますし、あとは炭水化物の摂取量を減らしたら、 血糖値も血中インスリン濃度ももちろん低下します。これケトジェニックの話の時も言いましたけど、血中インスリン濃度が正常になったらエネルギーが必要になった時に脂肪細胞から脂肪酸が出てきて血流に入って、でここはちょっと難しいんですけどベータ酸化というプロセスで代謝される。でそのベータ酸化によってアセチルシコア、アセチルシオエという分子が生成されて脂肪酸の放出量が増えて代謝されると脂肪内のアセチルシオエの濃度が上昇すると。このプロセスは代謝のフィードバックループを起こして肝細胞にアセチル COA を使ってケトン体を産生するように働きかける、はい、で肝臓はケトン体を血流に送り込んで体に燃料が補給されると、まあ、そういう流れだそうです。で血液脳関門やったかな、はい、を通過するほどケトン体の濃度が高いと脳は代替燃料としてケトン体を使うことができる、はい、というまあなんかようわからん言葉をいっぱい述べましたが、はい、糖の代わりに脂質を使うことによってケトン体が出てきてケトン体がエネルギーになるんだよと、はい、そういう話です。ちなみにケトン体は3種類あるらしくて、アセトサクサっていうのが最初に生成されて、その後にベータヒドロキシラクサン BHB が生成されると。でそこからアセトンもアセトサクサンから生成されるということで、まあ、アセトサクサン、ベータヒドロキシラクサンでアセトンっていう3つの、ケトン体があるそうです。まあ、こんなんどうでもいいですけど。で、ケトーシスの健康面でのメリットが書かれているのでちょっと紹介しておきます。ケトジェニック状態ですね、ケトーシスになった時にどんなメリットがあるかというと、まず体重が減る、次にエネルギーが満ちてくる、そうですよね、さっきも言った通り、はい、エネルギーが満ちてくる、心が晴れやかになる、血圧の正常化、ニキビなどの皮膚トラブルの改善、体中で起きている炎症の沈静化、強すぎる食欲の抑制、確かに断食しててもお腹減らへん、転換患者に起こる発作の低減、まあ、治らないとしても、はい、発作は減るそうです。ある種のがんのリスク低減で、多嚢胞性卵巣症候群、これ女性の婦人病の一つだそうですけれども、治癒または改善、あとは2型糖尿病の改善、まあ、治らないとしても改善はされるというようなメリットがあるそうです。この辺はまた後で細かくていうかちょっとこうピックアップしながらね、見ていきたいと思います。で、さっき初めにの部分でもちょっと言ったんですけども、まあ、ケトーシス状態っていうのはハイブリッド車みたいな感じで、初めに脂質を燃やしていくと、で脂質に適応することはゆっくりと燃えて持続性のある生き方と食べ方をすることにつながるというふうに書かれてます。で反対に糖ですね、ご飯とかパンとかあと甘いものの燃焼、だからジェルなんかもそうですけど、糖の燃焼に頼るのは汚れた化石燃料を燃やすようなものだと言ってて、なんでかというとすぐに燃えちゃうんですぐに燃料補給が必要になる、で、亡くなったらガス欠で動けなくなると。さらに、大気汚染と同じように、あらゆる種類の炎症という汚染が体内に残ってしまう。それが糖の、糖代謝のデメリットというふうに言われています。で、エネルギー源を糖質、炭水化物や糖に頼っていると、すぐ燃料を補給しなければならなくなることに加えて、まあ、さっきも言ったけど体に悪い影響を及ぼすと、糖尿病であったりとか心疾患とか疾患系、血液血管経過血管系の疾患とか血糖値にも重大な問題を抱えてくるということが挙げられています。はい、でそもそも人間というのは、その人間というか人は我々の 体っていうのは脂質代謝、ケトーシスで生きるようにできてたのに、まあ、いろんなこう社会の事情によって、その辺は前にも説明しましたよね。他の回で。糖分とか、炭水化物、小麦とか、穀物ですよね、米とかの方が都合がいいということで、それを主食にしちゃったと。そのせいで、まあ、もともとはケトーシスで生きていける体やったのに、それが食生活で変わってしまったと。でも我々のその人間の体の DNA っていうのはそんな簡単には変わらないので、そこのミスマッチで本来はケトーシスで生きれるはずの体の DNA に、糖質を取っていることによってミスマッチが起こって、まあ、いろんな病気であるとか問題が起こっているんですよというようなことを、いっぱい書いてます。で、まあ、僕今回も本読んでいろいろとこう、何ですかね、線を引いたりしてここ紹介したいなと思ってるんですけど、あんまり紹介してもあれなんで、もうどんどん、なんですか、あんま詳しくやるとね怒られるんでやめときますけど、ちなみにケトジェニックダイエットっていうのは5つの種類があると言われてます。これもあんま大事ではないんですけど一応紹介してます。スタンダードケトジェニックダイエット、まあ、これがいわゆる、みんながよくやってるやつで、体に良い脂質を 75%、 タンパク質 20%、 炭水化物 5% という比率で摂るっていうのがスタンダードケトジェニックダイエット。次に高タンパク質ケトジェニックダイエット、これはタンパク質の量を増やして脂質6割 60%、 タンパク質 35%、 炭水化物 5% という比率のもの、はい、とか、次にサイクリックケトジェニックダイエット、これはボディービルダーなんかは筋肉の中にグリコーゲンを貯蔵しとかないと、いけないらしく、5日間スタンダードケトジェニックダイエットして2日間炭水化物を摂ると、はい、それを交互にサイクルを回していくっていう、やり方。それからターゲットケトジェニックダイエット、はい、これはワークアウト、トレーニングの30分前に、まあ、ピュアなですね、炭水化物をその日に食べる炭水化物を摂ると。で、例えばメープルシロップとかそういうあんまりこう何て言うかな、合成物、化学的な、合成物とか化合物じゃないものを摂ると、そういうやり方もあるそうです。あとは制限ケトジェニックダイエット、これは、なんて言ってんやろ、まあこれ病気の人ですね、癌や痙攣性疾患といった慢性病を抱えている人たちが、1日16時間とか15時間とかの間欠的断食と炭水化物の摂取量を少なくして、でケトン体を生成してグルコースの生成量を減らすと、そういう目的でやってる。でそうすると炎症が抑えられるっていう、そういう制限ケトジェニックダイエットというのがあるそうです。はい、まあ、5つあるんですけど、我々は基本的にスタンダードケトジェニックダイエットで十分だと思います。これだけ覚えておいてください。はい、で、ちなみにケトジェニックダイエットするにあたって今も言いましたけど、まあ、6割から7割は脂質を取ろうと。じゃあ脂質やったら何でもいいんかっていうとそうではなくて、ここで、紹介、また次回かその次ぐらいに食べていいもの悪いものっていうのも紹介するんで、そこでより具体的に言いますけど、脂質ちょっとここで先紹介しておくと、まあ、体に良い脂質を摂るのがおすすめだと。特にココナッツオイルやアボカドオイル、オリーブオイル、ギーっていうのはグラスフェットバター、草だけ食べて育てた牛のバターを煮詰めて、さらにこう乳タンパクとか乳糖を除去したものですね。はい、こういうものがいいと。こういう体に良い脂質を野菜と一緒に食べると 体が脂溶性ビタミンを利用しやすくなる。そうなんですよ。野菜の中にもいろんなビタミンあるけど、その脂質と一緒になるとより吸収されやすいビタミンっていうのがあるので、特にビタミン A、D、E、K2 なんかは脂質と一緒に摂ると良いそうです。で、健康に良い脂質は細胞の健康にも必須だし、体を作る土台となる健康な細胞膜を構成するのに脂質が必要。はい。なので、まあ、我々の場合だとトレーニングした後に回復のためにも脂質があるとより回復が早くなると。で、さっきも言いましたけど、脳は体の中で最も脂肪に、脂肪で作られているもので6割が脂質でできていると。はい。で、体に良い脂質は正常なホルモンバランスの維持も助けるというようなことが紹介されています。で、ここでですね、体に良い脂質とは何ぞやということで、脂質は4つあるそうです。なんか家庭科の授業みたいなね。はい。1つが一価不飽和脂肪酸と呼ばれるもので、これはオリーブオイル、アボカドオイル、それから種とかナッツのオイルがこのカテゴリーに入ります。アーモンドオイルとかそうなんですよね。はい。これらのオイルは心臓の健康や体に良いコレステロールの生成に役立ちます。はい。悪玉で善玉のコレステロールなんですね。脳卒中のリスクを低減し、インシュリン抵抗性を改善し、腹周りの脂肪を落とす効果がある。もう一回言います。腹周りの脂肪を落とす効果があるそうです。一価不飽和脂肪酸、オリーブオイルやアボカドオイル、種やナッツのオイル。はい。はい。体に良い脂質と良くない脂質の2つ目です。今日はちょっとキレ切れですいません。2つ目は多価不飽和脂肪酸。多価は多い価値と書いて多価ですね。多価不飽和脂肪酸、いわゆる昔魚スーパーの魚売り場で流れてた魚を食べるとの魚さんたちです。特にイワシやサケ、サバなどの脂っぽい魚に含まれてます。まあ、他に種とかですね、ナッツ、ひまわりの種とかかぼちゃの種とか、あとナッツにも含まれてます。で、これらはそうですね、これね、ややこしいんが、多価不飽和脂肪酸は、まあ、良くないと言われているものもあるんですね。で、多価不飽和脂肪酸に、今言った魚の、に含まれているものとか、ナッツに含まれているものはいいんですが、ただ、悪い、避けた方がいいのは、キャノーラ油とか、大豆油、ペニバナ油、植物油などです。違いは何かというと、体に良いオイルは自然なまんまなんですけれども、体に良くないオイル、今言ったキャノーラ油とか大豆油とかベニバナ油とか植物油っていうのは、これは、精製されてるんですよね。なので、自然な、多価不飽和脂肪酸は健康的なコレステロール量を維持するように働いて炎症を鎮めるんやけど、キャノーラ油とか、大豆油みたいな精製加工されたものは反対で、炎症を悪化させて体内の脂質をめちゃくちゃにしちゃうと。はい。なので精製した油っていうのは、だからまあ要は人が手を加えすぎてしまうとあかんってことですね。ものは避けましょう。はい。次にトランス脂肪酸。これがあかんっていうのはみんな知ってますね。一時期すげえ言われましたから。はい。脂質の化学構造を変えるために水素を添加してるんですよ。はい。 なので部分水素添加、油脂とも呼ばれます。で脂質の保存期間を長くしていると、つまり水素を入れることで脂質の保存期間を長くしているんです。でどんなものがあるかというと、マーガリンとかコーヒークリーム、クッキーやケーキなどの焼き菓子、ポテトチップスといったさまざまな食品に含まれています。はい。で多分パッケージのラベル見たら部分水素添加油脂って書いてると思います。トランス脂肪酸とは書いてないと思います。はい。部分水素添加油脂って書いてるやつは、まあいわゆるトランス脂肪酸なので、何があかんかというとですね、レストランやファーストフード、チェーン店などの揚げ物にも使われてるし、まあ、いろんなところで使われてるわけですけれども、はい、健康に特にですね、低密度リポタンパク質を上昇させて高密度リポタンパク質を低下させるので、意味わからんけど、つまり何があかんのかと、心臓病にかかりやすいそうです。はい。なので、トランス脂肪酸は入ってるもの。ね。もっと言うと、部分水素添加油脂が入ってるものは極力避けましょう。心臓病にはならないぞということでね。はい。4つのうちの3つ目でした。4つ目。飽和脂肪酸。はい。さっきまで不飽和脂肪酸とかね、なんかいろいろ出てきましたけど、今度は飽和脂肪酸です。はい。これは、今までね、ずっと心臓病の原因であると誤解されて、ずっと文句言われてたんですけど、実は健康な免疫系やホルモンの健康、細胞の健康、脳の健康に必要な脂肪酸であることが、最近がもう現代では、それが当たり前だと言われています。で、飽和脂肪酸を含む食品としては、まあ、牧草ですね、牧草だけ食べて育った牛の牛乳とか牛の乳から作ったバターやギー、それから MCT オイルで有名なココナッツオイルで、卵や肉が挙げられますと。はい。これらの脂質は体に良い HDL コレステロール値を引き上げます。で、飽和脂肪酸を食べることと心臓病との関連はもうないと言われてて、むしろコレステロール値との関連を問題にしているということで、飽和脂肪酸は OK とのことです。なので、まあ、取った方がいい脂質というのは、オリーブオイルやアボカドオイル、種やナッツのオイルの一価、一つの価値と書いて、一価不飽和脂肪酸。それから、イワシや鮭、サバ、とかいう油っぽい、まあ、青魚ですね、含まれている、とか、あとは種とかナッツに含まれている多価、多い価値とかで多価、不飽和脂肪酸、それから、飽和脂肪酸、例えば MCT オイル、ココナッツオイルとか卵、肉、ギーやバターに含まれているものです。で、避けた方がいいのはトランス脂肪酸と多価不飽和脂肪酸の中でも、キャノーラ油とか大豆油、紅花油、植物油のように精製されてしまっているもの。はい。まあ、だからトランス脂肪酸もそうですよね。脂肪に、水素を長持ちさせるために水素を加えているから、まあ、いわゆる加工品ですね。加工されているものは避けましょうと。そういうことです。はい。で、こういった、まあ、4つの脂肪酸、脂肪が脂質があって、そのうちいいものを取りましょうということを、この本では紹介しています。で、さっきも軽く言いましたけども、もうちょっと細かくケトジェニックダイエットの健康上のメリットについて紹介したいんですけど、まずはミトコンドリアの機能ですね。はい。ケトーシスになると、私たちの細胞が引き継いだ DNA の根底、つまり私たちが本来あるべき状態に戻ります。これさっきも言いましたが、人間はもともとケトーシスで脂質代謝で生きるようにできている生き物だと。はい。なので、まあそっちの方がいいよと。で、ですね、しかし、まあ、だから母乳、生まれた時は母乳を取ってるわけですが、 母乳には精製された砂糖も穀物由来の糖類ももちろん含まれてないですよね。だから私たちの一生はケトーシスで始まって、でも残念ながら炭水化物が糖分を取ることによってそこからどんどん離れていって、糖類たっぷりの文化をの影響を受けるようになってしまっていると。で、ミトコンドリアについては、ミトコンドリアは体細胞に存在する発電所であると。でミトコンドリアの主な役割は細胞呼吸でグルコースなどの栄養素を取り入れて分解し、エネルギーとなる、ATP、 昔習いましたねこれ、生物の授業でアデノシン三リン酸、意味わからんかったけどね、はい、これを発生させると。でこれが、まあ、エネルギーになるんだよということです。でケトジェニックダイエットではミトコンドリアの発生、はい、これが、ミトコンドリアの生成が促進されるという報告がされています。なのでミトコンドリアの機能を高めると。次に、今回何回も言ってますけど炎症ですよね。体の中の火事、炎症ってもともとは悪いもんじゃないんですよ。病気になったりとか病原菌、ウイルスとか怪我をしが体にウイルスが入ったりとか怪我したり病気になった時にそれを炎症が起こって抑える働きがあるんですよね、はい、しかしでその炎症が起こることで回復を促して治すと。それがですね、慢性的に炎症が続くと健康問題にどんどん悪くなっていって、はい、で炎症反応が弱すぎると体は守れないし、でも強すぎたら逆にその炎症が自分の体を攻撃してしまうと、はい、それが、まあ、いわゆる自己免疫疾患というやつだそうですけれども、はい、ケトジェニックをすることでその、炎症ですよね、はい、をうまくコントロールすることができるというふうに、紹介されています。なので体内で作られたケトン体は、まあ、ケトジェニック状態になっていると燃料として使われて、炎症と戦う強力なスーパーヒーローになりますと、紹介されています。はい、あとはケトーシスですね、消化器官や肝臓に負の影響を与えることのない薬として作用するというような、なかなかいいことがいっぱい書かれてますね、はい、それから、次の特徴としてはオートファジー、はい、オートファジー、自浄作用のスイッチを入れる。ケトーシス状態になることで、はい、ケトーシス、ケトジェニックダイエットの時をするにあたって、まあ、なんていうかな、まあ、何時間か食べない時間というのも作るんですよね。で、それがオートファジーの促進につながると。で、オートファジーは自食作用ともいって、体が持つ自然な浄化とリサイクルのシステムです。で、オートファジーは細胞内を健康に保つために、病気になったり、機能しなくなったりした不要な部分、これを分解されると。で、その分解された不要な部分をリサイクルしてエネルギーに変えて修復を進めると。はい。それがオートファジー。はい。で、そのオートファジーを健全で活動的なレベルに保てば、炎症の発生もバランスの取れた状態になって、老化や病気を防ぐことになると。めっちゃええ話ですね。こんなことが。これもケトジェニックをすることによって、はい。自浄作用オートファジーが起こるということだそうです。それから神経の改善というメリットもあると、紹介されてます。はい、脳の 60% が脂質っていうことね、さっきから何回も言ってますけども、はい、この脂質を取ることによって脳の働きを助ける。で、脳障害とか記憶喪失などのそういう病気、まあ、アルツハイマーにもケトジェニックはいいと言われているそうです。はい、ちなみにですね、腸と脳は胎児期には同じ組織から構築されて、腸脳軸と瞑想神経を通じて、すごい名前だ、瞑想神経、迷って走る神経を通じて生涯にわたって特別なつながりを持ち続ける。 だから腸は第二の脳であるというのを聞いたことある人もいるかもしれませんが、はい、脂質、まあ、質のいい脂質ですねを取ることによって腸にも脳にもいい影響を与えるということだそうです、はい、これが神経の改善にもつながると。ちなみにですね、幸せホルモンって言われてるあのセロトニン、これは 95% が腸で作られてるんですって。だから腸を、まあ、あのいい脂質とかいい食事をとっていい状態に保ってると幸せホルモンがどんどん出てくる、はい、でそれが脳にもいい影響を与えるというふうに紹介されてます。そうなんや、面白い。あ、ちなみにこのケトタリアンを書いたコール、さんは、コール、博士はですね、別にこれあの運動のために進めてるわけではなくて、本当にもう健康のために進めているので、それがアスリートにぴったりというわけではないので、まあ、その辺はうまくこう、なんですかね、合わせていく必要はあるとは思います。で、ケトン体を燃やすようになる、脂質代謝になると、あのもちろん血糖値のバランス、それはまあ糖質取らへんから血糖値のバランスは良くなって、代謝障害とか糖尿病、体重減少などに抵抗性のある人たちにはあの良い結果がもたらされると。で、まあもちろん脂質代謝になることで代謝が健康になってくる、はい、で糖尿病などの、まあ、心配もなくなると。であと、まあ僕もこれはすごく感じてますけど、次に空腹とうまく付き合って体重を落とすことができる、はい、あの今日ね、さっきオープニングでも言いましたけど、僕はあの断食中なんですが、まあお腹ね、別に減ってても全然大丈夫なんですよ。食べんでもやっていけるけど、逆にちょっと食べるとまた食べたくなるので、あのその辺のコントロールがあれなんですけど、だから結局脳的には今別に食べんでもいいよみたいな、脂質燃やしてるから大丈夫みたいな、あのそういう安定飛行モードみたいに入るみたいで、全然こう、はい、大丈夫です。で体重もあのいつも言ってますけど落ちるので、はい、すごくおすすめです。それから心臓の健康につながると。ただこの後でちょっと言うんですけれども、脂質とタンパク質をいいものね、いい脂質いいタンパク質を取ってると心臓病のリスクが下がると、はい、ということも言われてます。あとは、がんやがんの予防にもつながる、はい、だからそもそも何回も言ってるけど、私たち人間の、ね、人類の体っていうのは血糖質で生きれるように、脂質代謝で生きれるようにつく設計されてんのに、そういう DNA なのに、あの社会の都合によって糖質や炭水化物をガバガバ取ることによって、やっぱミスマッチというか、なんかこう、なんていうの、設計図にこう異変が起こってるわけですよね。でそれで、その変異的なミスマッチによってがんみたいなものが巻き起こるというか、がんになっちゃうみたいな、そういう、ね、いろんな問題が起こってるということが紹介されてます、まあ、お医者さんが言うんだからそうなんでしょうきっと、はい、ただ今ケトジェニックに関していいことばっかり言いましたけど、悪いこともあって、気をつけなきゃいけないのはここから喋ることです。でケトジェニックで注意せなあかんこと、ダダン、はい、タンパク質と脂質を取ってたらそれで大丈夫なのかっていうところですね。ローカーボでハイファット、それからタンパク質を取ってたら OK なのか、ケトジェニック、まあ、あの英語とかでケトジェニックとかカタカナでケトジェニックってインスタとかで検索してもらうといろんな食べてる人がいるんですけど、中にはこれほんまに体にいいのみたいな食べてる人もいるわけですよ。あのベーコンとかね、ソーセージとか、ウィンナーとか、あのいわゆる加工品とか、もう思いっきりこれなんなんやろみたいな、あの、まあ、加工品ですよね、思いっきり加工されて、その元がよくわからないようなものを、食べてる人もいます。で、まあ そうですね、ドイツなんか結構見ますけど、ケトフレンドリーみたいな、アマゾンなんかでもあるけど、ケトフレンドリーみたいな書かれた、食品も売られてます。ただそれは気をつけなきゃいけないのは、加工品である場合はちょっと避けた方がいいかなと、はい、いうようなことが書かれてますね。はい、でなんでかっていうと、そういう加工品であるとか、あとは人工甘味料、人工甘味料はその血糖値は上がらないけども、それ以外のなんていうんだろう、体への影響、悪影響とか炎症の原因にもなるので、そういった食品は避けた方がいいよっていうのが書かれてます。あとは乳製品、牛乳って体にええんちゃうんってね、思うと思うんですが、その元の牛さんが問題なんですよね。で、何が問題かっていうと、牛ってもともと草食べる生き物なんですよ。せやのに早く成長させたいとか、おいしい牛乳、人間にとってね、おいしい牛乳作らせたいっていう勝手な理屈でトウモロコシとかね食べさせて、草食べて育つものがトウモロコシなんか食べて育ってるので、もう我々の知ってる牛はもしかしたらそもそもの牛じゃない、もともと地球にいた牛じゃない可能性も高いし、あとはまあいい、なんだか育てやすいように、こう牛と牛を種類違うもの同士を異種交配って言って掛け合わせて、まあどんどん遺伝子を、もともとの遺伝子をこう変異させてるんですよね。そうすることによって不自然になっていって、カゼインっていうのがあるんですけど、牛乳に含まれている、そのカゼインのタイプが A1 と A2 っていうタイプがあるんやけど、その体に良くないと言われている A1 タイプのカゼイン、消化不良とか炎症を引き起こしてしまうA1 タイプのカゼインが含まれる牛乳が世の中に出回っていると。でちなみに牛乳も何て言うの、まず牛乳も売るために殺菌されて、しかも脂肪分を均質化する処理がされて、さらに脂肪が、脂質が高いと売れへんから脂肪も取り除かれたりしてるんですよね。で栄養をちょっと足すために合成ビタミン剤とかも添加されてて、もうなんかそれって自然食品なみたいな、思いっきり加工品やんっていう、はい、そういうただ搾りたての牛乳を我々が飲んで体大丈夫なのかっていうと、さっき言った A1 タイプのカゼインが含まれているというのもあって、お腹を壊すことになるので、もうその乳製品で作った牛乳、バター、チーズは取らん方がええんちゃうかって、取らん方がええよってことを言われてます。ただグラスフェッドギーですね、草だけを食べて育てた、牛の乳から作ったギーはカゼインとかも除かれているので、まあそれだったらまだいいですよっていうふうに紹介されてます。次に、ケトジェニックで危険なことは、野菜をあんまり取らないケトジェニックの人が多いんですが、そうすること、野菜をあんまり取らないと腸内細菌、腸内細菌素が必要とするファイトケミカルとかプレバイオティクスを摂取できない。あとは食物繊維ですよね、食物繊維が取れないので逆に、体に良くないと。なのでケトジェニックする人は、野菜もたくさん、ただなんで取らないかというと糖質が高いと思われてるんですね。トマトとかミーであるとか、あとはさつまいもとか芋とかね、ああいうのは糖質が高い、豆なんかもそうですけども、なのでそうではない、糖質の低いでも、ファイトケミカルであるとか食物繊維の高い野菜をたくさん、ブロッコリーとかね、そういうものを取ればいいよというふうに言われています。おすすめの、あとはあれですね、その野菜に含まれている栄養の中で大事なのが、特に大事なのが、カリウム、 ですね、とかマグネシウム、これらはしっかり取らないと心臓や脳や腎臓の健康とか細胞の機能にも必要な栄養素なので取った方がいいと。多く含まれているのはアボカドとかほうれん草で、ケール、さつまいもなんかには多く含まれているそうです。はい、あとさっきも言いましたが、ケトジェニックで気をつけなければいけないのは肉ですね。肉の加工品は避けた方がいいと。はい、ベーコン、ジャーキー、ソーセージ、ウインナーなどはもう加工品なので、つまり加工されているということはいろんな化学薬品なんかも入っているので体には良くないです。炎症を引き起こす可能性あるよと。はい、であと肉、普通の肉に関しても、はい、できればやめた方がいいよと。でそれはなぜかというと、その普通のお肉も元々の牛さん、豚さん、ね、鳥さん、羊さん、まあ、ラクダさんなんかもそうですけども、この間ゲームチェンジャーズでも言ってましたけど、はい、どうやって育ったかっていうところですね。肥料、人間が作った肥料を作って育った牛なので、まあ、体にはあんま良くないでしょうねというようなお話だそうです。以上、ケトジェニックのいいとこ悪いとこ、ケトジェニックとはそもそも何ぞやということをお話ししました。はい、次にですね、まあ、ケトタリアンのタリアンの部分ですね、後ろの部分になりますけれども、まあ、ベジタリアン、植物を、まあ、植物ベースですね、植物をベースにした食事についてちょっと喋っていきたいと思います。さあ目つぶってください。体に良い食事って言われたら皆さんどんなイメージを持たれますか？体に良い食事って言ってこう目つぶって脳に頭の中にこう浮かぶイメージって、カゴいっぱいの野菜とか果物とかちゃいます？とかボウルに盛られた山盛りグリーン色とりどりのサラダとか果物とか、まあ、まさかとは思うけど、体に良い食事って言われてなんかこうポテトチップスとか、はじめ人間ギャートルズのなんか骨付き肉みたいなのを一番初めにイメージする人はなかなかコーラとかね、いないと思うんですけれども、はい、まあどうすかね、今何が浮かびました？新鮮なフルーツや野菜を思い浮かべる方が多いんじゃないでしょうか。はい、まあまあまあ最近あれらしいですよ。2014年から2017年の間に、その、肉も乳製品も取らない、ヴィーガンの食事法を実践する人が、5倍に跳ね上がったというふうに、書いてます。細かいな。アメリカでは数年前までヴィーガンはほんの 1% やったけど、今は 6% なんだそうです。ザ・ゲームチェンジャーズでも紹介したね、アスリートみんなビーガンですけど、我らがスコット・ジュレクさんも代表的なビーガンアスリートでございます。はい、でまあその植物をねベースにした、ベジタリアンの、食事の、まあ、ちょっとメリットとデメリットについて、まあ、さっきのケトジェニックみたいにちょっとこの本でも書かれてるんで簡単に紹介したいと思います。まずはじめに、メリット、一つ目に挙げられているのがデトックスです。はい、で我々の周りにはもう毒が増えていると。はい、怪しげな化学物質が含まれてたり、殺虫剤とか除草剤とかね、農薬、遺伝子組み換えなどで作られた食品、 それから、まあ、あとは何、魚、水銀の含まれた魚とかね、もう大気汚染とか、まあまあまあまあまあまあまあ、もう SDGs でやり玉に挙げられてるようなもんがいっぱいあるわけですよ。で、我々そういう毒を知らず知らずに、いやいやでもね、タバコの煙みたいに気づかんうちにこう体の中に入れちゃってるわけですよ。それをまあ野菜であったりとかね、あの果物を取ってデトックスしようやないかと。で、まあ野菜とか果物にはまあ強力な抗酸化作用ですね、とか、まあ、あとはファイトケミカルなどが含まれていると、まあ、特にベータカロチンなんか抗酸化作用高いと言われてますから、そういうもの、まあ、他にもですね、パセリ、パクチーなどのハーブ、それからスピルリナなどの藻類、それから玉ねぎ、ブロッコリー、ブロッコリースプラウト、芽キャベツ、キャベツ、カリフラワー、キノコなどは、まあ、メチル化によるデトックス経路をサポートするとか、いろんなデトックスの、要素があると。はい。なので、みんな野菜食べてデトックスしようぜっていうことがね、メリット一つ目に挙げられています。二つ目が炎症の軽減ですね。もうさっきから、初めからもずっと炎症っていうのはもう体の中で起こってる火事やと。はい。その火事を鎮める、ね、火消しのために、もうあの野菜食べようと。野菜やフルーツ、ハーブ、スパイスなどの、植物に由来するポリフェノールですね。これが、まあ、抗炎症に働くと、はい、いうことを紹介してます。例えば緑茶、ブルーベリー、生姜、ターメリック、いわゆるウコンですね、はい、こういったものが挙げられるそうです。それから、はい、あ、そっか。だからこういうのを取っとくと、心臓病や喘息、大腸炎、多発性硬化症などの炎症性疾患が改善されるということだそうです。それから、微生物層の健康を増進ということで、まあ、腸内環境を整えるんですね。腸内細菌、ね、の餌になる食物繊維を、まあ、野菜とか果物を取ることによって、活性化させると、まあ、いいことですよね。それから喘息の軽減であったり血糖値を下げる効果などもあります。それから、ケトジェニックにも出てましたけど、がんですね、がんを予防すると、はい、ベジタリアンやビーガンの食事法によってがんのリスクが劇的に低下することが分かっているそうです。それいいですよね。はい。それから、まあ、環境、まあ、植物ベースの生活をすることによって、まあ、何？肉、牛とかで言われてる、温室効果ガス、牛のゲップとかでね、言われてますけども、まあ、そういうものから、を改善することができると、はい、言われてます。すっごいね、救急車だかパトカーの音が鳴ってますけども、気にしないでください。はい、まあ、自分の体だけじゃなくて環境にもいいと、地球にも良いということが挙げられてます。はい、まあ、こういったね、いいことがあるということでございます。で、そうですね。その、じゃあ今度反対行きましょうか。じゃあベジタリアンね、とか、ビーガンの食事のデメリット、はい、になるもの。で、これは何かというと、まずは、カーバタリアンと炎症の人。ちょっとよくわからないことが書かれてるんですけども、はい、まあ普通のね、ビーガンの人とかベジタリアンの人って、まあ、お腹いっぱいにするために炭水化物と包装済み 加工食品、まあ、また出てきました加工食品です。はい、まあ、ビーガンって書いたとか、あとはあの、ベジタリアン向けの加工食品でお腹をいっぱいにしがちであると。はい、でもそれはやっぱさっきのケトジェニックのとこも出てきたけど、その炭水化物っていうのは取りすぎると毒になるし、でまたあの加工食品っていうのもやっぱり炎症を引き起こしたりする、あまりあの好ましいものではないと。はい、なのでまあそうですね、特に人類はあの1万年前、農業とかあの農業の発展する前は、はい、そんな炭水化物が取ってなかったと。はい、なのでいわゆるよく言われるあのフードピラミッドみたいなんで、炭水化物は大事や、穀物ですね、小麦とか米は大事やって言われてるけど、あれはまあね、社会の都合でそう言われてるだけで、はい、本当はそうじゃないんだよと。あの元来人間は別に炭水化物を取りすぎる必要はないと。はい、それからまあ炭水化物にもあの関わる話ですけれども、グルテン過敏症、はい、こういったグルテンですね、つまり小麦とかライ麦とか大麦とかスペルト小麦などの穀物に含まれている、まあ、グルテン、はい、これを、取りすぎることによって、まあ、グルテン過敏症だとあの腹部の膨満感であったりとか、潰瘍、まあ、胃潰瘍とかね、腸の潰瘍とか腸の痛みなど、それから、腸はさっきも言いましたが第二の脳なので、グルテン過敏症の人は、ブレインフォグやうつ、不安障害、倦怠感などの症状が見られるとのことです。はい、なのでまああの炭水化物ね、やっぱりあんま良くないよと、はい、いう話が書かれてます。それから、まああとはそうですね、大豆に関しても、エストロゲンっていうね、なんて言ったらいいかな、まあ、エストロゲンが体に良い悪いっていう話をよくしますけれども、結局は、まあ、ホルモン、ね、ホルモンのバランスの乱れを招くって言われてるんですけども、遺伝子組み換えのものは良くないと。なので遺伝子組み換えじゃない大豆を取ればいいと、はい、いうことが書かれています。はい、まあ、ちょっと詳しいことはあの難しすぎるんで、僕もあんまりこう説明うまいことできませんけども、はい、まあ読んでください。はい、それから、野菜と果物だけでは栄養素の不足を、起こすと。でさっきあのケトジェニックの時も言いましたけど、ベジタリアンやビーガンの食事では、ビタミン D やマグネシウム、ビタミン B 群、ヨウ素などの不足が、調査で明らかになっています。はい、でベジタリアン、ビーガンの食事は主要な栄養素の不足に陥りやすいけれども、まあ、こうした傾向が強いのは、まあ、特にベジタリアンよりもビーガンです。というのもベジタリアンは卵などある種の動物性食品を食べるけど、まあ、あのビーガンはね、卵も乳製品も取らないので、そういった意味でいろいろな、まあ、あの栄養不足を引き起こしてしまう。はい、それから、まあ、あのビーガンの食事ではオメガ脂肪酸が不足するそうです。いわゆる DHA とか EPA と言われているあの魚などに含まれているものですけども、まあ、あのさっきケトジェニックの時も言いましたけど、脳の 60% は脂質なのに、良質な脂質が野菜とか果物だけではなかなか満足に十分取れない。それによってまあそうですね、脳の健康の最適化にはつながりにくいので、やっぱり、良質な脂質は取った方がいいですよと。はい、まあ、そういう不足 しがちなので、そこ をうまく、DHA や EPA を含む、食品、まあ、例えばそうですね、まあ、魚とかシーフードがいいんですけど、まあ、主義的に食べないという人は、まあ、スピルリナみたいな藻類を加えるといいよっていうことを勧められてます、はい、それから、ビタミン A とビタミン D が不足しがち。でこれなんでかっていうと、脂溶性ビタミンなんですね、2つとも。なのでさっきケトジェニックの時も言ったように、良質な脂質と一緒に摂ることでより吸収を図る、吸収しやすくなる、そういうビタミンがビタミン A とビタミン D です。で、ビタミン A とビタミン D はほぼ例外なく内臓、肉のあれですね、動物の内臓であったりとか、まあ、レバーとかですね、卵、ギーなどの乳脂肪、天然物の魚介類に含まれている。はい、だからまあ野菜とか果物だけではなかなか摂取できないと。はい、で、それから健康に影響の大きい重要なビタミンといえばビタミン D が挙げられる。ビタミン D は脂溶性で、ビタミンというよりは体内の何千もの代謝経路を制御するホルモンのように働く。で、ビタミン D ってあれですよね、太陽のビタミンとも言われているように、まあ、日光ですね、日光に当たることによって、なんていうの、摂取って言うとやのかな、ビタミン D を、まあ、体に取り込むことができると、はい、いうことです。なので、まあ、こういうベジタリアンの食事を取るときは、の、まあ、取るときというか注意点としては、やっぱりビタミン A やビタミン D、それからこれから挙げるビタミン B12 ですね。はい、これらも、まあ、体内で利用できるビタミン B12 というのは、まあ、天然物の魚とか、牧草で育てた牛肉、卵、乳製品などの動物性食品に含まれていると。はい、なので、まあ、ビーガンやベジタリアンで食事する人は、まあ、どうしても食事からは取れないので、サプリメントで補給するしかないということが書かれています。あとは、ミネラル系ですね、亜鉛とか鉄、はい、こういったものもなかなか野菜や果物だけでは十分量、必須量を取るのは難しいので、まあ気をつけた方がいいですよと、はい、まあ、不足しがちになるので気をつけましょうと、デメリットとして挙げられています。さあ、いかがでしたでしょうか。まあ、いろんなですね、食べ物の中でも、まあ、今はベジタリアンの話しましたけれども、はい、まあね、これは大変やなというのが、まあ、思います。ほんで、ベジタリアンって言っても、本当にもういろいろ、ありまして、いわゆるビーガンって言われてる人たちが完全菜食主義者で、肉、魚はもちろん、卵、乳製品、蜂蜜なども食べないと。はい、それが、まあ、ビーガンと言われる、もう野菜と果物しか取らないよという人たち。それからフルータリアン、これは果実常食者と呼ばれてて、収穫してもその植物自体の命に関わらないフルーツですね。はい。だから野菜とかだと、ものによってはこう、収穫することでその野菜の植物を全部取ることになりますよね。そうじゃなくて、まあ、実であれば木は枯れないので、はい。そういう木で、フルーツであったり、ナッツですね、そういうのしか食べないってフルータリアンっていう人であったり、オリエンタルベジタリアン、これ難しすぎますねこれはね、はい、これはまあ仏教でよく言う昔のお坊さんとかもそうだと思うんですけど、ニンニク、ニラ、ネギ、ラッキョウ、ネギを食べないスタイルですね、その野菜とか果物の中でも。はい、これをオリエンタル ベジタリアンと宗教上の理由で実践する人が多いそうです。次がラクトベジタリアン。でラクトは乳製品の乳という意味ですが、はい、牛乳とか乳製品は摂取するけど、肉、魚類は口にしない人。はい、インドなんかに多いそうです。ラクトベジタリアン。次がオボベジタリアン。オボは卵という意味で、卵や卵製品を食べるけれども、肉、魚、乳製品は口にしない。それから、ラクトオボベジタリアン。これは、さっきの2つ合わせた人ですね。卵と乳製品は取るけど、肉と魚は食べない。という人。それから、ペスコタリアンとかペスカタリアンってよく言われますけれども、肉は食べないけど、魚、卵、乳製品を食べる場合はこれに当てはまると。で、ポーヨベジタリアン。肉類の中でも鶏肉のみ食べ、魚、卵、乳も、乳、乳、乳ですね、も、食するスタイルです。セミベジタリアン。これは植物性食品をベースに食べますけど、場合によっては肉類を食べるなど、柔軟性のある食生活を送る人をセミベジタリアンと呼ぶそうです。まあベジタリアンと一口に言ってもね、いろんな種類があるそうですが、そのする理由も動物愛護の観点から命を奪いたくないという人もいれば、環境問題の環境問題を意識して食べないという人、それから健康に配慮して取らない人、それからあとは宗教上の理由で取らない人などなど、はい、いろんなタイプの、ベジタリアンいるということも一応合わせて紹介しておきます。はい、今日はですねここまでです。ケトジェニックダイエットとベジタリアンの食事、植物をベースにしたベジタリアンの食事について紹介しました。で今回は基本的な話なんであんま面白なかったと思うんですけど、次回以降もっと具体的に、ケトタリアンで推奨されている食べてもいいもの、食べた方がいいもの、食べへん方がいいもの、絶対食べへん方がいいものというものも含めて、実践編みたいな感じで僕はすごく参考にしている部分も含めて紹介していきたいと思います。はい、では力言葉です。力言葉のコーナーです。このコーナーは走ってる時やめようかなと思った時にグググイッとですね背中を押してくれる力水ならぬ力言葉を私日本語教師ケン太郎が、勝手に選んでですねご紹介したいなというそういうコーナーです。はい、今日のどうでした、食事ケトタリアンの基礎ということでケトジェニックダイエットとベジタリアンについてちょっと話したんですけど、すいません僕もねやっぱケトジェニックはやってるからあれやねんけど、ベジタリアンのとこはなんかうまいことこうしっかり説明できないというか軽い感じになってしまったんですけども、ぜひ詳しく知りたい方はこのケトタリアンの本を買って読んでみてください。あとベジタリアンに関してはもっといろいろたくさんの本も出てるしネットでも載ってると思うんで、調べてみてください。はい、今日の力言葉ですけれども、何時の食事を薬とし何時の薬は食事とせよという医療の父と言われた古代ギリシア人のヒポクラテスさんですね。ヒポクラテスの言葉です。はい、でヒポクラテスはですね今言うた何時の食事を薬とし何時の薬は食事とせよという言葉を残し、病気は食事療法と運動によって治療できると述べ、食べ物で治せない病気は医者でも治せないとまで言ったそうです。すごい頑築のある言葉ですよね。そうなんや、医者でも治せない、その古代ギリシアやからね今とは全然違いますから、今やって薬で 治せたり、お医者さんの手術で治せたりするかもしれませんが、当時はもう食べるもんで、はい、食べるもんと運動で病気は治せるよって、言ってたそうです。いやでもすごくなんていうかな、大事なことやと思うので、まあ日々ジャンキーなものを食ったり、自分の好きなものばっか食べてると、やっぱり体にやっぱどんどんどんどん負担というか悪影響を及ぼしていきますよね。でそれが積み重なってその病気になったり、体調があまり良くなくて怪我したりとかですね、まあ、体のバランスが悪くなってみたいな、はい、あると思うので、健康を維持するためにもやっぱ食事に意識をして、食事を薬として、薬は食事とせよというこの素敵な言葉、はい、を今日はご紹介したいと思います。はい、質問コメント出演希望などは Google フォームもしくはハッシュタグ Twitter でハッシュタグランラボケンタロウをつけてツイートしてください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ほなまた。